マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ
マボーこと野間正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の音楽で固めていきます。
はい
はい、もうい
やいや今日
ちょっと噛んだよ俺、ごめん、
噛
みました
初めてじゃないですか。
初めてもなんというか、うんうん、ね、あの今笑い声が聞こえたように華やかな
華やかな感じが今日は
僕らのラジオに似合わない。
春が来た、春が来たって、ね、
華やかです、うん、春春ね、あの窓から春が来たみたいなうまいですか、
すごいですね、違います。
はい、じゃあ早速今日のゲストを紹介したいと思います、
うん、はい、
とりあえず名前だけ振りますけど、あの自分たちで自己紹介するのが僕らの番組の習わしなので、今日はですね、あの浦添から、まあ、那覇のコミュニティラジオなんですけど、浦添から素敵なゲストがやってきてくれました。金城まどかさん、金城はるかさん姉妹です。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まどかさん、はるかさんと呼びましょうね、今日
は。まどかさん、はるかさん、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあまどかさんから、はい、軽く自己紹介。
はい、はい、今ですね、浦添のまちづくり NPO 浦添という団体で働いています、金城まどかと言います。
はいはい、
まあ、10年前大学時代からのキャリア教育に携わっておりまして、
はいはい、
で今回、まあ、浦添の方でもキャリア支援の方に携わっておりまして、小中高のキャリア教育をやっています。まあ、今日はいろいろとお話できればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
はるかさん。
はい、私は、金城まどかの、実は双子の妹になります、金城はるかと申します。はい、マーボーさん、ターボーさんとは、学生時代からですね、地域づくりの、団体の方で関係していて、そちらから、10年前からのご縁で今回こうやってお呼びいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。逆に覚えててくれてありがとうね、こんな昔
10年前からしてるけど、
冷や汗かいてます、
ね、あの面と向かって話すのはもう本当初めてじゃ
ん。俺8年ぶりぐらいかな、特にはるかさんと喋るの8年ぶりぐらいかもしれない。
そうですか、う
ん、大学4年の時だったのかな、うん、なんか名刺もらって、うん、皆さん2人とも NPO でね、
で
ね、なんか NPO の名刺持ってて、
はい、
すげえと思って、
うん、あのコミュニティ沖縄、
そうなんです、
コミュニティ沖縄ですよね、石原絹子さん
と、ね、う
ん、
はい、そうですね、うん、コミュニティ沖縄
だよね、あれが仕事始めというか、あのこと始めというか、
あ、そうですね、
そうですか、
はい、沖縄では NPO の先駆者として活動されていた、はい、石原絹子さんという方のところで、学生の、まあ、20歳からインターンシップをしていて、もう師匠のような存在です、私にとっては今は、はい、はい、
僕らにとっても師匠みたいなもんですよね。
そうですか、
さんざんこき使わ、じゃなくて
こき使われました。
いや
一緒に
お世話になりましたね、
本当に僕らの町づくりのスタートの時点の本当にもうコーディネーターでしたから、
那覇町講座ですね、
うん、そうですね、懐かしいですね、那覇町講座、お二人の話もよくされていますので今でもたまに会うんですけども。
あ、そうですか、はい、元気、
はい、うん、元気です、
よかったよかった、
うん、ね、
うん、俺5年前ぐらいに電話してさ、うんうん、で、あのちょっと体調壊して解散したじゃない、
石原さん、石原さん、そうですね、
そうそう、
はい、
その時以来だったんで、よかった、今の話だけでもう十分です、今日は本当にありがとうございます。
ちなみに、あのコミュニティ沖縄解散っていうのは2014年ぐらいでしたっけ。
そうですね、3年前にやりますので、そうですね、はい、お二人には助けられたとよく言って
ます。ワークショップの、ね、やり方とかね、本当にあの盗みましたよ。
あ、盗んでください。
最初の、ね、アイスブレーキングでしたっけ。
そうそう、
はい、あれとか面白かったな。
視点とか ね、視点の捉え方とか、
ね、本当に、うん、
そうですね、で
まとめ方とかね、うんうん、相当パクりました怒られない
かいや大丈夫ですよ ね、嬉しいと思います、
うん、あ、そうですか、
うん、そうですね。
現在の話はもうちょっと後で聞くとして、うん、その3年前に一旦そこが解散してからお二人は何をされてたんですか。
あ、ですね、私はあの大学時代から、ね、はい、まどかです、うん、今話してるのは、ですね、私はあの大学時代から、NPO 語り場という東京にある NPO に携わっておりまして、 で、それはあの学生団体で立ち上げて20歳の時に立ち上げてやってたんですが、まあ、その語り、まあ、この解散したので、コミュニティ沖縄というところ解散したので、うん、はい、まあ、あの
その東京の NPO 語り場というところに就職しました。
はい、東京にいたの？
そうなんです、東京にいたんですよ。
あ、東京にいたの？
はい、
あれ語り場の
東京と沖縄を行き来してましたね。
あ、そうなんだ。
本社が東京なので、
うん、あ、そう、
はい、
語り場ってどういう、
あ、語り、そうですよね、語り場の斜めの関係できっかけ作りっていう、うん、キャッチでやってるんですが、大学生や若手社会人が学校の現場に出向いて、
はいはい、
まあ、高校生や中学生に対して将来のなんだろう、まあ、人生相談とか、まあ、進路相談も含めて斜めの関係で若い先輩がその中高生の相談に乗るっていう、
うん、
まあ、キャリア支援ですね、
うん、
まあ、そういったものをやってましたね。ずっと
キャリアなんだね。キャリア
教育、そうですね、ずっとやってますね、それは、う
ん、素晴らしい。
この斜めっていうのがあのポイントなんですね。
あ、そうです、斜めの関係で、斜めの関係だからこそ、まあ、利害関係がないっていう意味で、親や先生にも言えない、でも友達にもなかなか言えない悩みを斜めの関係だからこそ言えるみたいな、
いとこのお兄ちゃんみたいな。
あ、そうです、
いとこのお兄ちゃんが
なんか、いとこのお兄ちゃんみたいな、
何やってんだみたいな。
そうです、そうです。
無理やり同意しないでいいんだよ。違うとこは違いますって言わないと。
ちょっと
違ってないと思うけど、
まあ、近所のお茶のお兄ちゃんみたいな、お兄ちゃんみたい な, な, なんか昔のサザエさんの関係みたいな、
サザエさんみたいな感じ ね。
そうです、先生、ゆきえさん、
あ、ゆきえさんか。
例えばカツオくんがゆきえさんにちょっと相談したいみたいな。
わかりやすい。
そうなんです、そうなんです。
なんかそんな感じ感じの場をひたすら作ってましたね。
あ、そうですか、
はい、
私今三平さん誰だろうって。
三平さん久々だもんね。
そこを引き上げてきたのはいつ頃なんですか？語り場もやめちゃってるんですよね。
あ、そうです、やめまして、うん、で去年の4月から浦添の方で大城恵子さんの下で、うん、今働いてます。
あ、
はい、
なるほどなるほど。
そうなんです、
じゃあ続きまして、はるかさん。
あ、はい、油断しました。私は、まあ、解散して、高校の方で就職支援をしておりました。
はい、
進路指導部だけのお仕事なんですけど、
うん、
はい、これはまあ斜めの関係がよく、斜めの関係で培ったスキルとかを生かして、うん、まあ、とある工業高校なんですけど、はい、そちらで100名近くの就職を支援するというお仕事ですね、
はい、
っていうものを2年間、うん、はい、させていただきました。
うん、あ、その高校だけでっていうこと、
はい、あ、その高校専属みたいな形 で、
そうですよね、はい、高校ってなんかそういう担当の先生いますよ ね、
ね、はい、ほとんどの高校に入ってると思います。
俺マーシ高校からいっぱい連れてくるから、うん、マーシ高校のすごい先生と一生懸命仲良くなることして、僕の職場にね。
あ、そうなんですか。
うん、
いや、工業高校の、ね、生徒だったら男子が多いので、はい、ね、あの、はるかさんのところね、あ、はるかのところ行こうぜ
なんか言えるね。
そうだよね、
なんかすごい人気者にな
る。俺高校生だったらドキドキしちゃうもんね。
もう就職関係ないよ、会いに行こうよって感じになるよね。
そうだったかも。嘘です、嘘です、そんなのはなくて、誰も聞かれたことないです。
ね、そうだよね、なんかそういったものを狙って、最近実業高校の先生から、うん、講師でやってほしいんだけどみたいな依頼が来てて、
はい、
で宮古にも行ってました。
実は、はい、一昨日宮古工業高校の方で2泊3日の研修で。
工業キラーになった。
はい、もう工業キラーに。
工業キラーですね、本当に。
工業大好きですね。
工業も今も女の子も多いんじゃないの？
そう、女の子特に多かったです。私がいた2年間いた学校は、うん、はい、かなり多くて、
理系上が増えてきた、
ね、理系上ね、
理系上増えてきたんだよね。
すごいですよね、みんなものづくり、
ね、昔男臭い、ね、感じだったよね、工業って言ったらね。
そうですね。
でも自分たちのキャリアアップもしっかりやってますね。
あ、そうですよね。
あの、いろんなコーディネーターとして成長したりとか。
あ、まあ、でも大学時代から起業してる、あ、 NPO で作ってるんでしたっけ、
ね、はい、2団体なんですけど、はい、立ち上げてましたね。
そうそう、その時のね、名刺とかも、あの、大切に取ってますよ、これ。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
で、大城恵子さんに、まあ、僕ら大城恵子さん仲間なもんですからね、
そうそう、
こういう表現出しますけど、
はい、
ちょっかい、ちょっかい出されたのはどういったきっかけだったんですか？
そう
ちょっかい出されたのか、出したんじゃなくて、
私がやり一緒に仕事しましょうって言いました。
あ、ちょっかい出し直したのね。なるほど。
そうです、そうです。やっぱり恵子さんの人柄も、あの、本当に20歳の時からも知ってたし、うん、あの、
すごいですよね。
はい、浦添でぜひ、あの、キャリア支援やりたいなと思って、一緒にこの授業やりませんかって言って、で、恵子さんも本当にいっぱい協力していただいて、このキャリア部門が立ち上がりました。
あ、
この団体で
中で立ち上げたんですね。
そうなんです、そうなんです、やろうって言ってくれてですね。
恵子さんといえばね、あの、ハンター学校民間を、
そうですね、2代目で
指定管理でずっとやられて、 いろんなタイガープロジェクトとかも、はい、プロジェクト好きですよね、あの方ね。
そうそう、プロジェクト、ね、プロジェクト、本当
もうコーディネーターとして尊敬しますね、うん、とっても。
パンタガー公民館からいろんなこの人材が育っていってるんでね、また、はい、でそれがまた、ね、あの那覇だけじゃなくていろんな地域出て活躍してるんで、
う
ん、
そうですね、本当に、
うん、なんかね、あの更新を届けるのがうまいですよね。
うまいですね、
本当にすごいと思います、うん、この人材育成がすごくて、うん、いろんなところに育っていってるっていうのが見えて分かりますよね、うんう
ん、今は、メインは名前間違えたごめんね、森の子児童館であってる、え、
あ、メインは違くてですね、メインはあの、うん、ここなんです、浦添市グッジョブ連携協議会、
あ、なるほど、
ところのキャリア教育をやってます。
あ、なるほど、児童館に今いるわけでは、
あ、ないんですね、
はい、あ、ない、なるほどね、
キリコさんたちが児童館もやってるけどグッジョブもやってるっていうようなイメージでしょ、
学習支援部門もやってるし、うん、っていう感じで、うん、いろいろやってる、3つ部門があります、
うん、あ、なるほど、なるほど、その3つ教えて、何々か、うん、
1つ目が森の子児童センターで、はい、で2つ目があの学習支援部門で、3つ目がキャリア支援部門です、うん、でだんだんこう小中高といって、この児童センターから学習支援、キャリア支援で切れ目のないキャリア教育をっていうことで、うん、あ、自立支援ということで、
なるほど、
3部門が立ち上がってやってます。
素晴らしい、それ計画的に偶然だったんだ。
ひえこさんの経営が、
うん、うまい。
でも あれですよね、俺名前同棲してるけどさ、まどかさんかはるかさんがまたあの、はい、塾の先生やってた子を連れてきたじゃないですか、男の子、ちょんまげくん、
デニー、
う
ん、
あー、はいはいはい、そうです、
ともりかずやくんですかね、
はい、ですよね、あ、そうそう、ともりくん、ともりくん、
ともりがですね、うん、はい、学習支援部門で今リーダーをして
ですよね、
それは学習支援部門の方で、はい、キャリアで、
あ、はい、そうですね、
だから人材が人材を連れてくる NPO なんですよ、
すごい
すごいね、
すごいですね、いいこと言ってくれてありがとうございます。本当に
いやいやいやいや、
で2人とも今は同じ部門で活躍してる、
そうですね、はい、うん、そうです、2人で、ね、
から、
うん、はい、
あ、なるほど、じゃあ一応ちょっと離れてたけど大学卒業して、それを今合体して、
あ、そうなんですよ、
パワーアップして、はい、あの、これはそれで、
はい、
まあ、火吹いてるわけです
たまに火が吹けなくなる気もあるんですけど、はい、2016年度からあの新しい事業を、はい、しております。
事務所はじゃあどっかで借りてるっていう感じですか。
あ、そうなんですよ、うん、事務所はちょっと事業の都合上、うん、森の子の事務所ではなくて、うん、なるほどね、そこから1分徒歩歩いたらあるみたいな小さい事務所に、うん、はい、今2人で仕事してます。
2人しかいないの。
あ、事務局長、あ、大城もいるんですけど、
うん、いるんだ、
はい、
うん、電話したらいつも出ないんですよ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、そうなんです、外勤が多くて本当にごめんなさい。
聞いたら、あの、出ないからとか言
ってそうなんです、携帯が一番いいです、2人でね、ボッとボッとしてるからね、う
ん、すいません、よく言われます、
よく言われます、本当に
いるんですけどね。
で、あの、キャリア教育のことちょっと聞きたいんですけど、今ネットワークみたいのをみんな気づいて、いろんなところでキャリア教育ってやってるじゃないですか、うん、で、
はい、
あの、まあ、ソエイシさんが、
あ、はい、うん、やってますよね、
立ち上げて
一生懸命やって
る、浦添でやるために恵子さんに最近会いに行ったと言ってたんですけど、
はい、うん、はい、うん、あれ来てました、ソエイシさんではなくて小永由紀さんが、
小永由紀さん、
はい、小永
さんのね、はい、
はい、で11月23日に41市町村でどうキャリアをやるかというところで、
浦添、ね、
もぜひやりましょう、はい、ということになってるんですが、
はいはい、今の、今の分かりますか、マーボー。
分かんない、
何か、なんか軽く教えてあげて、マーボーに今の話、
今もうハテナマークがいっぱい
出てるんですね。
そうですよね、
そうですよね、なんか総営士さんたちが、うん、あの、立ち上げた団体で、はい、11月23日に、うん、この沖縄県内の41市町村一斉に、うん、そのキャリア教育を、まあ、各市町村で実施しようということで今動き出してるんですが、
一番わかりやすいのはお仕事先生です。
お仕事先生、
あ、そうですね、確かにお仕事先生ですね。
お仕事先生僕やりましたよ。
でらしいですよね。
どこでですか、
いやいや、あの、いや、いろんな中学校で、
あ
の、オーシャン21が一時やってましたよね。
はい、
あれに一応手挙げして、まあ、行けるときは行って、
あ、
で僕はほらね、あの、医者なの で、
はい、
で医者っていう看板掲げて白衣って言ったらね、中学生ね、全然来ないわけ。もう人気ないんですよ、全然。
そうなんですか。
人気ないよ、
すごい人気ありそうですけどね。
ね、うん、ね、人気ありそうだよね。
人気ないんだよ、だから。
あ、
うん、女の子ばいっぱい来て。
あ、よかったじゃないですか。女の子にモテ
る。いっぱいでもないですね。そのちょろっと来て。
へえ、うん、そうなんですか。
俺あれよ、あの、俺も一回だけあるんだけどさ、あの、 新都心で生徒一人父兄一人だと、もう1対1
似たようなもんですよ
いいですね、
寂しかったですね、
お二人の話伺ってみたいです
ね、
でその添井さんのところの団体がやってる時に今呼ばれて、で、まあ、三女会みたいな法人でね、ちょっと助けたりとか、
添井さんのところ の団体なので、
あれなんていうんだ、
クラボ
じゃなくて、それはキャリア教育ネットワークみたいな感じだと思います。会員やって、あの小坂渡るとかね、
ワクワクの
すごいですね、
4名ぐらいでね、
はい、ライオンのこの保育園の方もですよね、
そうですそうです、
すごいですね、すごいですよね、大人になってもガンガン立ち上げてやってるってこと、
いや話は尽きないんです
けど、ね、いや二人とも成長したな、
本当だよ素晴らしいよ、
い
や大学時代僕あの 大学生の頃同じ教室で講義受けたことありますよ、
本当に
潜りで行って、
マジですか、
中地先生の
マジで
行ったことある、
あるんですよ、沖縄大学で、
沖縄大学、
ああはいはい、
えじゃあ沖国だよね、
あもう、はい、出身は、うんうん、沖縄にもちょいちょい足を運んでたので、
あれもあれも潜りだったんだ、じゃあ お互い潜りだったんだね、
はい、お互い潜りで、うん、潜りでそうですよ、沖縄で潜りでね、加藤先生とかね加藤先生とか授業を聞きに行ったりとか、
はい、すごいね、そのバイタリティがすごいね
すごいです、いやでも本当に、ね、皆すごいですよ、野原さんと知念さんもね、本当に NPO に関わった理由はね、なんか本当に大人の方々がすごい、なんだろう、顔の表情が豊かだなって思ったんですよ。
関わる方々が。ありがとうございます。
それはとてもあります。
行きたいなみたいなね。
そう、それが一番だと思いますね。
人間臭いというか、
そうですね。人間力あふれる方々が多くて、私もこの道に入りました。
ああ、じゃあいい斜めの関係を持って
たのね。そうなんですよ。私自身も斜めの関係で育てられたって感じなので、
仕事が楽しいって素直に言ってる大人って、学生からしたら見たらあんまりいなくて、
純粋
に。
なるほど。
そういうのを純粋に楽しんで大人を横で見ていて、とても良かったなと。うん、
仕事が楽しいのかな仕事も楽しいんだけど
ね
活動がさらに楽しいですよね
活動です
ねその通り、
はい、じゃあちょっとキリがいいところで、ゲストから一曲紹介してもらうんですけど、はい
はい、ちなみにこれあれですよね、70年代80年代の
そう、
ね、あれでしたけどね、
音楽でいくんですけど、
90年代かな、
はい、そういった、はい、持ってきてほしいと言われたんですが、私たち87年に生まれてですね全く
無理な注文ね、
申し訳ありません、頑張って探したんですが全く分からず、あの90年代だったら分かりまして、
はい、
尊敬する社長さんがマイリトルラバーが大好きで、これをよくお前は歌えるようになれと言われて、ハローアゲイン昔からある場所という曲を持ってきました、はい、金城遥香は、
はい、はい、じゃあ
曲紹介もう一度、
あはい、マイリトルラバーのハローアゲイン昔からある場所です、
いいですね、マイリトルラバーライブ行きたいです、
はい、もう一回曲名だけ教えて、
あ、はい、マイリトルラバーのハローアゲイン昔からある場所です、
はいはい、
まあ、なんでね曲名を聞いてるかというと、毎度言うんだけど、ポッドキャストを聞くと曲流れないんで、
曲流れないんですよ、
自分たちで聞いてねっていう話なんです、
あ、そうなんですか。
いや、本番は流れます。
本番流れますよ。録音放送が
ネットで聞く場合、
ネットで聞く場合は流れないということで。
ね、
あ、なるほど。
著作権等ある、
いろいろ
ある、
ね。そうそう、いろいろ
あると。あ、そうですね。うん、じゃあぜひぜひ皆さん、はい、聞いてください。YouTube で。
はい、YouTube でね。
YouTube でね。
やっぱり YouTube になるね。
YouTube なのだそうに。
ごめんなさい。この曲が入ってた頃はもう僕らはね、大人でね。
大人ですもん。バリバリの社会人。
社会人でね。
社会人っていうかもう中堅どころだったもん。
中堅どころで、カラオケボックスで。うん、その部下が歌ってたっていう、ね、
そうそうそう、そんな時代です、
あ、こういう曲がやってんだみたいなね、
そうなんですね、
そういう、はい、思い出の曲です僕たち、
はい、ありがとうございます、
よかったです、
ありがとうございます、
じゃあマーボーからちょっと聞きたいことがある
そうで、はい、ところで、お二人どちらでもね、いいですけども、キャリア教育ってよく聞くんですけど、何っていう
ね、そうですよね、うん、
よくよく考えて、ね、それをこうちょっと軽く10文字以内で説明せよみたいな、
15字以内超難しいです、究極究極やばい、究極ですね、はい、どうぞどうぞ、はい、キャリア教育とは、うん、ですね、うん、ですよね、本当にいろんな人に難しいって言われるんですけど、うん、キャリア教育はですね、難しいんですよね、なんか
仕事関係だよね、
仕事のキャリアでもあるんですけど、うん、自分自身の人生をなんかどう描いていくかっていうところも共に
なるほどね、
育むというか、うん、
仕事も人生の中の一環であって、
そうですね、うん、
それも含む、はい、結婚だとか、あれだとか、
そうですね、ライフプランも含めて、
ライフプランも
そうですし、そう、まあ、考える中で自分自身のことを内省したりとか、う
ん
う
ん、あそこまで入ってくる、
そこまで深い部分のキャリアプログラムはやったりします、
あ、そうですか、う
ん、はい、でそれで自分の軸を定めて、じゃ自分自身がどう生きていきたいのかとか、うんうん、も含めてのキャリアプラン、キャリア形成だったりとか、うん、まあ、でもあの国的にはあのその社会人基礎力であったり基礎的汎用的能力を育もうって言ってちょっと難しい感じの能力なこともあるんですけど、まあ基本的に社会人の基礎マナーだったりとかインターンシップの事前自己学習だったりとか、まあそういったものも我々の方でちょっと担ったりもしています。
なるほど。ただ時間が経てば大人になるっていうんじゃなくて、
はい、
そこに何かやっぱりプラスアルファがないと大人になってもうまくいかないっていう感じ、 うまくいかないって言ったら言われたかもしれないけど、はいはい、なかなかあの自分の思い通りにいかないから、
うんうんうん、
それを少しサポートしてあげようっていうことですよね。
はい、うん、そうですね、そうですね、はい、
多分昔だったらね、あのいとこのお兄さんとかが、
うん、いとこのお兄さんが
斜めの関係の人が、うん、お前何やりたいんだって言って、あれやりたいんだって、ああ友達いるからちょっと聞いてみろよみたいな、
うん、
とかね、
うんうんうん、
そういうようなのが、うん、まあ、ちょっと薄れてきたかもしれないので、ちょっとサポートしようみたいな、そういう感じですかね、
うん、あ、そうです、はい、うん、サポートもしますし、うん、なんか本当にこれからの時代は、本当に何が起きるか分からないというか、うん、人工知能とかも AI も出てきたりとか、うん、本当にグローバル化もさらに進んでいくけど、うん、でも地方創生とか、地方の活性化もとても大事だし、うん、というところで、じゃあ、自分自身の軸、アイデンティティというか、自分自身 その足元を見失わないように、
うん、
じゃあそれをなんかまあ幼い時からどういったふうに地域の中で深くなんだ自分を見つめるというか自分のアイデンティティをしっかりと軸を持って、うんまあ、地域から羽ばたいていったりとか、うん、その羽ばたいていった後にまた地域にどう還元するのかとか、うんうん、なんかそういったことも含めて今浦添市の方ではこのグローカル育成事業っていうものもやってまして、うん、本当にさまざまなプログラムの、ね、キャリア支援っていうものが今生まれてきています。
いや大きな意味の街づくりにもなりますよ、
はい、街づくりの人材づくり、そうですね、最終的には私たちもキャリア支援を通しての街づくりを目指しています、うん、はい。
俺あれだと思ってた、あの子供たちに選択肢を広げてあげる、
あ、なるほど、
ためだと思ってて、
そうです、そうです、そうです、
それ、も
う広い、それもありますよね、うん、それもありますね、うん、はい、最初の入り口はまあそういった形 で、うんうん、でその後のまあじゃあステージはどうまたフォローアップしていくかっていうところで、
うん
うん、っていうところですね、いろいろありますね、
うん、さすがまどか姉さん、
いやいやいやいやいやいやいやいや全然ですよ。
お仕事先生とかも世の中にはこんなにいっぱい仕事があるんですよというような感じなのかなと思ってて、ね、うんうん、俺あれ大好きなんですよ、あの13歳のハローワークっていう、
ああ、うん、いいですよね、
あれ大好き、自分が子供の時にこの本さえあれば、
なるほど、
俺の道は違うところにあったかもしれない、
わかります、
わかります、
なんか見るさんもいっぱいありますもんね、
うん、うんうん、ありますね、
うん、だってもし職業で自分がなりたいのがなければそのね自分で作っちゃおうっていうのも できるはずなのに、そこまで発想が至らないと、もうまあしょうがないけどここちょっとこれやりたいんだけどここで一応行っとこうみたいな感じ、結構多いじゃないですか、我々世代は。
そうですね、
我々世代は
安定路線に行くというかね、もう
だからそれで、だからその企業も含めてね、企業なんてアイディアは全くないんですよ我々は。
うん、そうなんですよ、起業する女子高生とかもいるんですよ今沖縄県でも。
あ、そ
う、はい、なんか起業するね、
うん、
中学生とか ね、 ね、うん、やっぱりいて、うん、なんか本当にすごいよね、これ
自分で起業しようと思うのかね、
でも何かしらやっぱり大人の
サポートが、
大人との出会いとか斜めの関係での出会いとかもあっての起業だと思います、
う
ん、
あ、そう、
なんか石鹸作ってさ沖縄で、うん、中学生と小学生が、
あ
の、
あ、
それに貝殻埋め込んで、うん、ネットで販売してんだって。
あ、そう、
あすごいよね、そんな感じですよね、
そうです
テレビで見ました、
でちゃんと売り上げも入るっていう、利益も入るっていう、
それであれです、あの若狭公民館の宮城さんのところで、
あ、はい、
あの、はい、お祭りやった時にね、
はい、
子供の売店やったんですよ、そこで彼がやったのは子供たちに仕入れから儲けまで全部やらして最後の計算までやってどれだけ儲かったかっていうのをやるっていうんだけどね、子供たちに、
あ、
うん、これも、ね、一つの ねあの商売のこのやり方みたい、やり方じゃないけどね、
はいはい、
仕組みか、
あ、そうですよね、そうですよね、
横から見てる大人たちが、これ、まあ、あの今言った宮城純さんがゲストに来たことあるんだけど、
う
ん、その時にもうこんなもん売れないよと麻婆が言っていて、
子供たちがねこれ売ろうと決めるわけ、 ね、その時文房具だったんだけど、お祭りに文房具はね売れませんって言ったんだけど、実際もうその子はね社長さんはねそれでやって、で売れたんです。
完売したん
だよね。すごい完売したんですか。
しかも利益も出てね、
すごいすごい、
すごい。
俺のマーケティング何だった
。マーボーのマーケティング
珍しいですよね。もう文房具ってね、
文房具何が秘訣だったんですかね、この売れたっていうの。何か復習したんでしょうね、
子供の視点でね。
あ、確かに
欲しいものとかちゃんと
意外に、ね、うん、文房具も、ね、ニーズがあったみたいな、
まさにマーケティングですよ。
マーケティングだよね。
マーケティングのリサーチが素晴らしかったんだよ、
う
ん、
だからニーズがもう自分で分かってるよ、自分だから。
あ、なるほど、
自分が欲しいもの。
あ、なるほど、子供視点でっていう、なるほど、面白いですね。
だから面白い、だから、うん、大人も勉強になりました。すみません。
すごいですよね。
日頃は今どういった活動をしてるんですか。今
キャリア、あ、はい、そうですね、ラソイチグッドブ連携教育会は、まあ、先ほど工業高校に行ってもマナー講習をしたりっていうのもやってますけど、はい、まあ、目玉事業としてはグローカル育成事業っていう目玉事業が一つありまして、これは浦添市 の、 まあ、掲げている目標として、国際交流都市の街だよね、世界に、まあ、21世紀ビジョンにもありますが、まあ、そういった世界に開かれた国際交流の、はい、都市を目指していきましょうというのもあって、グローバルとローカルを、はい、合わせた造語なんですけど、うんうん、グローカル育成事業というのを、あ、
なるほど、
はい、足元を固めて、まあ、視野は世界へというふうに、まあ、どう、浦添市 の、 ことを、まあ、小中高校生で、バックグラウンドとして、まあ、知識を深めたりとか、いろんな、まあ、地域の方と会ったりとかしながらも、浦添市の強みである JICA という、まあ、ああいう国際協力センターなどもありますので、そういったところも生かしながら、まあ、視野を広げていきましょうって、まあ、で将来は浦添市にぜひ税金を納める人材になりましょうということでですね。
そこですよね。
はい、そこを目指しております。
うん、今期的工業高校に、直接行ってやったりとかしてるの。
あ、そうですね。工業高校はないんです
か。
あります。浦添市内には、中学校5校、高校5校ありまして、うん、その中学高校生を対象に、
中学高校生対
象した、1年間かけたリーダー育成事業をやってるんですね。
うん、
私たちが20名のリーダーを集めて、6月から、1月まで長期期間の教育プログラムを一緒に提供して、はい、学んでおります。
すごい、
はい、
中高生相手に、
あ、中高生相手に、
はい、楽しそう。
、はい、
ワークショップやったり、
ワークショップやったりですね、はい、うん、でその中で、まあ、JICA の方と交流、研究員の方と交流もしますし、あと、うん、来週は金沢に行ってですね、今金沢が観光と IT と福祉で有名な、うんうん、シェア金沢というところがありまして、うんうん、でそこの視察に伺ったりとかをします。
うんうん、金沢詳しい
よ。金沢、
そうなんですか。
金沢というキーワードいいね。
教えてください。
金沢、今日
とっても喋りたいかもしれないけど、曲振り曲あったら歌にしますんで、じゃあ今度はまどかさん曲。
はい、私の思い出の曲ということで、スピッツのハヤブサ皆さんに聞いてほしいなと思います。
はい、
はい、この曲は、スピッツのハヤブサでした。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
ライブ版だったね。
そうなんです、ライブ版を選んでしまいました。
いや、いいんですよ、いいんです
よ。いや、2人ともライブでしたよね。
2人ともライブ。
やっぱり若い人はライブ、
ね、ライブだよね。
スタジオにこもってこういうの、そうそう、
縦乗りだもんね。
、うん、開かれた感じが、
はい、開かれた、うん、オープンマインドです。
オープンマインド、
ね、くださってありがたいです。
じゃあ、まあ、もう俺さっき話切っていく申し訳ない、金沢というキーワードが出たんで、ちょっと金沢
はね、僕去年行きましたよ。
いろいろ教えてください。
寒かった。
料理とかどうですか。美味しいから、
ね、酒とかちょうどね、僕はね、冬行ったらね、ブリ、
ああいいですね、
ブリが、ね、良かったんだけど、もうね、冬はね、晴れの日が一回も一日もないって言うんだけど、我々が行った4日間は全部晴れてた。
お、さすがですね。持ってますね。
沖縄のね、人が来たからね、晴れたよって向こうの人が言ってね。
本当ですか。うん、じゃあ来週行くので報告しますね、天気。
うん、はい、夏は晴れてるって言って
た。そうだ、冬でしたからね。
そこで僕がいたのは、野々市市って言ってね、金沢の市じゃないんだけど、その下にちっちゃい野々市っていうところがあってね、これがね、平均人口がね、人口年齢が30歳の、すごい若い。
う
ん、で平成の大合併の時に、は
い、
こんなちっちゃいんだけど、地図で見て、後で見て、わざと合併しなかったわけ。なんでかって自分たちでやっていけるからってことで、 でそこの小さいところに大学が4つぐらいあって、その中に金沢工業大学っていうすごい、ね、はい、あのいいところがあるので、一回あのぜひ行ってください。
はい、はい、行きます。来週、実は来週行きますから。
2人と、
は
い、2人とも一緒に、
はい、私も行きます。
金沢工業大学行くの？
行きます、
うん。すごい。あそこはね、ちょっと いいですか、
どうぞどうぞ。語っちゃって。
教えてください。
あそこね、まあ、去年行った、あそこね、学生さんが、あのいわゆるこう、教室で学ぶだけじゃなくて、教室で学ぶ時間と、うん、地域で学ぶ時間をちょうど半々にしてるんですよ。
だから、うん、
だからもうあの学校が率先して地域出てけって言って、その自治会の中に必ず金沢大学工業大学の学生さんが何人かいるわけ。自治会の中に、町内会か中にいるわけ必ず。そこで町のカフェを作ったりで、彼らはほら工業生だから建築とかもやってるのでね、自分たちで設計して、で、結構ね空き家が多いんですよ。で大きい屋敷が多いので、その屋敷を改造しがいのあるね、古民家とかを改造して
リノベーション、
そうそうそう、カフェ作ったりとかって、であの俺が作ったあのとこですみたいな感じでさ、で学生の時からそういうとこで働いて、で学校の先生が言うには、あの、ね、大人がね、ちょっと明日までやってよとかさ、そういう無理なことがやっぱりあの社会ではあるわけですよ。でそういうのを学んで、うんってやりながらね、やるのがいいんだよって向こうの先生がおっしゃってました。
ちょうど ね僕らの任意団体で、あの奈良市民教育会という、そうそうそう、まあ、団体のメンバーなんだけど、はい、そこで 2回ほど交流して、で金沢の人たちが沖縄に来たこともあってね、いろいろ交流やってて、でしたらあの、まあ、僕らの仲間はそこでまたそこでコーディネートする子がいるんだけど、方素敵な女性なんですけど、はい、宮地純子というのがいるんですけど、今聞いたら宮地さんにまた紹介してもらった
と言
って、
まさにその純子様につ
ながりね、
さまさまです。本当に
ありがとうございます。
金沢のさ、なんかあの大使だね、
観光大使だね、
観光大使だ
ね、そうですね、本当
文化交流大使。
で金沢とね、那覇市なんですけどね、はい、なんかなんとか小売都市でね、あの関係あるんですよ、静岡と、
静岡も、
静岡と金沢と那覇市が、
だから、まあ、向こうから来た時は那覇市の職員とかも来てくれて、
そうそうそう、
一緒に交流して、
僕ら行った時に向こうの市長さんも来てます、
そうそうそう、
市長ですか、
市長からさ、
すごいですね、
ようこそ、
向こうの新聞に紹介された
すごいすごい、ビップ待遇すごい、
那覇の町づくりの人たちが来たみたいな。
ぜひ強いつながりでやっていきましょう。
そうそう、
はい、ぜひ、もう楽しみです、来週が、
ね、ちなみに私生まれて初めて宮古新報に乗りました。すいません、
いい、
ね、全く話が、
いやいやいいですよ、ローカルシーム、その話を少し聞かせて、
宮古の話をすごい延長して帰ってきたんですよ。
あの、いや、もちろんグッジョブしてきたんですけど、お仕事、はい、マナー講習をしてきたんですが、8月23から25日に宮古工業高校行きまして、でその出会いもですね、あの昨年那覇工業の進路指導の先生と、すごくお世話になって浦添市のこの子どもたちの現状とか教えていただいて、とそこから仲良くなりまして、その先生がたまたままた宮古工業に移動しまして、ぜひ2人来たらって言われてですね、で、まあ、2人行ってしまったらますます電話が取れない状況になるので、
そうだなんです、ごめんなさい。
そうそうそう、私がまあ高校でも教えてたことがあったんで、私とあとは2015年ですね、なんとミス沖縄になった友達がいて、
岸
田場リオさんというすごく美人な方で、とってもあの性格もいい子なんですけど、その子と一緒にですね、あのプログラムを作って、2泊3日の研修に挑んできたっていうわけで、あの宮古新報社の方もですね、宮古毎日新聞社という方もですね、あの2つの新聞社が来てくださって、あの取材をすごく丁寧にしてくださって、なんと乗りました。
すごい、
そうそうそう、
初ローカルの、
はいはいはい、それで観光もたくさん楽しんできました。
あ、いい
です
ね、写真入り
写真入りです。
お、
結構あのこうテレビ欄があった次のページにあの大きくドーンって載って
る、はい、額に入れちゃうと事務所に飾っとかないと。
そうです、あ、そうなんですよ、これは絶対持って帰る。そうそう、先生たち買ってきてくださったんですけど、はい、
あの、
どうぞ。俺宮古に3年半住んでたことある。
あ、そうなんだ。
転勤で、
某
銀行時代に。
ああ、
そうなんですか。
転
勤で銀行マンだ、銀行マン、何者だろうって感じ。
電気屋の親父だと思ってます。
電気屋の親父、キャリア教育と一緒ですよ。いろんなキャリアを組んでいくという。
そうですね、
で、あのキャリア教育を通じて中高生とあのお付き合いするんですけど、はい、今の子供、その子供たちどうですか、あの雰
囲気は。あ、そうそう、
あ、まあ近いからね、何とも言えないかもしれないけど
近くはない、なんかもう10個離れてきましたので、ね、スピードが速いなっていうのは思います。あの私体験が速いっていうか、うん、あの私たちが大学生の時に私はチケット、飛行機チケットを買って県外とかに行く機会はあったんですけど、今の高校生も高1の時点で自分で LCC もねすぐ取れる時代なので
LCC 選んじゃうの、うん、
あ、そうですね、
ちょっと
だ、ね、時間あるからさ
そうですよ、
そうです、韓国行ってきましたとか、
中国1週間行ってきますとか、パッて出るよね、うん、その行動力がすごく素晴らしいなって、
すごいです、すごいです、
私の時はなかったなっていう、うん、
沖縄いいらしいですよね、アジアに行くには。
そうですよね、
拠点として、
アジア行くことっても多いですよね、周り
多いです、うん、多いです、
やっぱりそういう、
うんうん
う
ん、やっぱフェイスブックとかもあるじゃないですか、うん、SNS を通じて本当にいろんな人たちと出会ってます。
ああ、そう、
子供たちです
ね、はい、子供たちは、うん、あ、私たちが大学社会人になってからやるようなことも本当に高校生の時からできる子はできる、うん、あと本当に格差はあるかもしれないです、
あ、格差はあるかもしれないですけど、
自分でキャッチアップしていくこと、うん、まあ、そうではない、
僕らみたいなね年代から見ると、例えば窓ガルカさんもかなり
そう、あの
外に開いている
すごい
活動してる人だなと思ったんだけど、
そんなことはないですよね。
そうなんです、僕らはもう
そういう感じです、
狭いところしか見、ね、あの視野が視野狭窄だったので、うんうん、人付き合いもね、うん、本当も視野狭窄ですよ、
本当本当
だけど、あの広いと思うけど、今の子供たちはもっと広い、
そうですね、本当に広いです、
SNS もね、うん、そうやっぱ、うん、
だから子供たちのことっていうと、こうネガティブな、ね、ことしか なんかなかなか情報に上がってこないけど、
そう、
ね、そう、うん、実際はもう全然そう そうではなくて、そう、うん、自分たちの力でやっていこうというような行動力がある子たちも多いし、うん、視野も広いし、
うんうん、そうですそうです、うん、本当にそうだと思います。
すごい世界が広がってますよ、うん、ね、
うん、本当に学ぶ意欲も高くて、自分で2泊3日の研修受けに県外まで行くとか、うん、どうやって企画を作るのかって、うん、わざわざ県外まで行って企画の作り方とか学ぶ子とかもいたり、
自分で自分で、
はい、
で
将来起業するんじゃないかって思うんですけど、
なんか自分で毎日ラジオキットを持ってるんですよ、うん、小学校から持ってるらしくて、
ね、
それをウェブで配信するっていう毎日、
自分で、
名前言おうかも、
自分でホームページも作ってるんですよ、でそのホームページを通じて毎日ラジオを発信してるんですよ、
その子が、
はい、
浦添商業の2年生です
すごいね、
すごいですよ、その子は本当に、ね、すごいよね、起業しちゃうと思います。
僕ら
こんな話してあれだけど、割と課題のある子たちの支援をやってるもんだから、だからね、やっぱり僕らがこう応援してる子たちとまた違う、うん、あの素晴らしい子たちというのが、
うん、
この子たちが支えていくんだろうなと思いますね。いい話、でもいい話聞けました、
いい話だね、うん、
じゃあ麻婆時間がない、
あ、そうですか、
麻婆の曲でお願いします、
はいはい、じゃあ私はですね、近所姉妹に対抗して持ってきたのはですね、ブルースブラザーズ、
ブルースブラザーズ、
ブラザーズね、
知
ってます、ブラースブラザーズ、ね、
I don't know 私も
ブルースブラザーズ、あの曲紹介していいですか、
どうぞ、
ブルースブラザーズで She Calls the Kitty、 ザ・ブルースブラザーズで She Calls the Kitty でした。これ映画音楽なんですね、はい、この頃ですね、いろんな映画があったんですよ、ブルースブラザーズとか、あるいはサタデーナイトフィーバー、うん、グリースっていってね、オリビア・ニュートンジョンが出てきたんですけど、
ね、アメリカン・グラフィティとかフットルースとかね、
かっこいい、うん、
その後にフラッシュダンスとか、
フラッシュダンスが、
うん、ダンスと音楽が融合していくという、
ね、もしご機会があれば、ご興味があれば、借りてみてみてくださいね、
はい、借ります、
ぜひ、
まあ、今日はカルチャーの融合なんでじゃあもう本当に指名のところに入っちゃうんですけど、
はい、
これから目指すべきとことか、こんなことしたいとかいうのがあれば聞かせてもらえますか。
あ、これからですか、
うん、
そうですね、まずは結婚したいです
ミートゥーです
とか言っちゃってみたいな感じですか、本当に
ミートゥーです、ミートゥー、
なんかね、本当だよね、なんか
まさに切実な問題で私の社会課題です
なるほど、
本当に
これをキャリア経験
大事だね、
なんか20代一生懸命やりすぎて出会い多かったんですけど、やりたいことをやりすぎて、なんか一つのことしかできないので、こうあまりこう男女のこの
男女の
恋愛に進めなかった、なんかお二人ともまだ若いからね、
うまくいかなかったなって思ってですね、はい、結構今焦ってしまっていますね、
でも全然だよ、うん、今の時代
では、ね、全然ですよ、
そうです
ね、ね、焦りますよとか言
う、まずは結婚して、はい、結婚して、はい、
はい、結婚して、まあ、でも今の仕事はもう続けたいので、すごい楽しいので、なんか20代、なんか無理やりこの道に行くぞみたいな感じだったんですけど、今はもうなんか30代になって、6月で30歳になったんですけど、30歳になって、なんか自然の流れに身を任せていこうかなと思って、方向性は定めつつも、あとはやっぱり結婚して、
2回出ましたね、
肩の力が抜けた感じだね。
そうですね、肩の力が抜けた感じ、
少しね、よか抜いて、
そうですね、はい、来年ぐらいで、はい、結婚したいです、
ね、
はい、
分かりました。
はるかは結婚したいです。
はるかもう、
はい、結婚、
皆さん恋人募集中ですよ、
はい、
募集中でいいんですね、
恥ずかしい。はい、ここは堂々と結婚したいと思ってます。はい、で私も今グローカル育成事業やってて、私自身もグローカルの人材になっていきたいなと思ってて、まあ、その一つに、沖縄伝統文化も継承できる自分になっていきたくて、ちょっとご縁がありまして、3年前から実は沖縄の横笛をやっておりまして、昨年度優秀新人賞を受けて、通らせていただき、こういった文化の方もですね、もし世界の方と交流するときに、まあ、披露できる沖縄の財産として持っていける自分になりたいなと思って、はい、これからもまどかと一緒に仕事も頑張っていきたいなと思っています。
楽しみですね。
素晴らしい。
いろいろやってますね。
いい話が聞けたところで、はい、まあ、今日はこれで、はい、一旦おしまいなんですが、
はい、次回の放送は10月11日水曜日の、8時からですね、FM 那覇 78.0MHz です、ございますので、
よろしくお願いします、ね、
はい、それでは、タボよろしいですか、
どうぞ。
マボ
タボのまちづくりハッピーレディオ
でした。